ステージ6の3もラララコッペパンペパンペパン。キッド、
ヨシコ、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い6の3、
イエーイ。
はい、パーソナリティのファミコンキッドです。そして
はい、わしの宮名誉市民の春風亭よしこでございます。
はい、そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
はい、この3名でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
何でしたっけ。
ラララコッペパーですね。
はは、
さっきわしの宮神社に初詣行ってきたんですけど、
ほうほう、
わしの宮神社といえばあのラキスタのね聖地で、
はいはいはいはい、
ラキスタ放映から一気にもう初詣の客お客さんが何十倍にもなってですね、今50万人ぐらい来てるんですね毎年。
すごいですね。
そこに行ってきたんですけども、そのラキスタのなんかなんですかね、 BGM でよく流れてるてててててててててててててってところに、あの替え歌じゃないですけど当てて、ラララコッペパン、ラララコッペパンって聞こえるっていう。
あの頃コッペパン流行ってたんですよね、あの風林火山とかのテーマ曲にもコッペパンの替え歌とかあって、
ちょうどねその時の話題、一番最初の話題がラキスタでチョココロネを上から食べるか下から食べるか、コッペパンじゃないですよ、パンツな
が。なるほどなるほど。
それがもう異様に耳についてしょうがないっていうところに行ってきましてですね、
皆様もね初詣とか行かれたとか、ここに行ったよとかね、
はい、
あとここがおすすめだぜとかありましたらね、
はい、ちなみにその鷲宮神社の隣の お茶屋さんがあるんですけど、そこにやっぱ交流ノートがあって、
ほうほう、
その聖地巡礼の、そこに僕がイラストとともにちゃんと春風亭よしごでメッセージ残しておいたんで、
いいじゃないですか。じゃあこれからね行かれる方は、ね、
そこに僕に返信をしていただけるとありがたいです、
はいはいはい、お願いいたします。ということでね、2015年ももう明けて少し経ちましたけれどもね、なんかやっぱまだ寒い、急に寒くなったり、またまだ暖かくならないので、風邪など召されぬよう元気に過ごしていただければと思います。それでは行ってみましょうか。
ハリコンに行ってきました。
本編カリ
ー、イ
エ
ーイ。
何でしたっけ、
ハリコンっていうのは、あのハリウッドコレクターズコンベンションっていう、
ほうほうほう、
あのまあまあ、あのコミケみたいな感じの映画とかドラマ版なんですけど、ほうほうほう、海外の俳優さんを呼んで、
は
あ、まあ、イベントとあとあのブースとか出して物販とかするところなんですけど、
はいはい
はい、大好きなね、あのスーパーナチュラルというあの海外ドラマがありまして、
ほうほう、
それに出てくるあの天使カスティエル役をやってるミーシャ・コリンズ大先生が初来日をしまして、もう抱きついて一緒に写真を撮ってまいりまして、
あ、いいですね、
もうあとはあの今度のサイレントヒルの次回作の主役のノーマン・ディーダスも一緒に来てて、はいはい、うん、ノーマンとねミーシャに会える日が来るなんてねもう夢のようなねあの年末を過ごして
はい、はい、
まあまあそれのね余韻冷めやらぬというところでございまして、
はい、ということで、まあ、今回そのハリウッドというかあの、
はい、
テーマトーク会ということで、映画についてのお話をしようと思うんですけれども、
はいはいはいはい、やっぱお正月といえばね、
そう、その前にですね、年賀状を、
はい、
番組宛にいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、このメールとか前世のご時世に、おはがきのね、ものをいただけるということで、早速ご紹介します。マッサンですね、スタッフで活躍していただいておりますが、マッサンより、キットさん、よしこさん、シンクさん、スタジオポット遠藤さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も元気の出る楽しい放送を期待しています。本年もよろしくメカドックということで、ありがとうございます。まあラジオなんでね、ちょっとご紹介できないんですけども、マッサン、あのイラストとかね、デザインが得意なので、
あ、これ自分で、
そうですね、
なんかね、
ドット絵っぽい感じの羊を、
羊かつなんか羊がなんか
2つ並んで鏡餅みたいになっているということで、
へえ、いいですね、
イヤーオブザスイープということでね、
てか字も綺麗ですね。
そうですね、はい、
初めて改めて見ましたけど
なのでね、ありがとうございます。そして続きましてはですね、ウォークインさんですね、ありがとうございます。メリージンギスカンということで、ね、あの羊の絵描いていただいてますけども今度シンプル DS シリーズ の自動車教習所なんちゃらかんちゃら DS っていう長い名前のやつよりも長い名前のゲームが 発売さるするということで、
だからどうしようかと思いまして、うん、
あのジュゲムみたいなあのやつで、ね、シンプル DS シリーズの言う落語でこれに差し替えるかどうかってこと。
ただなな書いてありますそこに。
あ、いやな名前は書いてないけど、
ただそれは本当いわゆるラノベの あの俺の妹がなったらみたいなのをすっげえ長くするような感じなんで、シンプル DS シリーズのやつは単語が並んでるから逆に面白いじゃないですか、ね、うん、
なるほどなるほど、
どうしようかなと思ったんですけど
はい、なのでねちょっとそれはこうご期待ですが、ウォークインさんありがとうございます。ウォークインさんはね、あの高橋名人と、うん、あのご一緒にイベントなど、まあ私も一緒にやったことありますけども、あのねボンバーマンが非常に得意な方で、あのサターンのボンバーマンで10人同時対戦できるんですけど、彼は1対9でも勝利するようなプロ級の腕前なので、
ボンバーマンってそんな上手さあるんです
か。いや、あのね、やっぱりあるんですよ、あの最後こうガガガガガって周りが埋まっていく中でも冷静にその置いてこっちに来るだろうなっていうのを予測してビッて挟んだりするわけです。
駆け引き。
そうそう、なのでね、ウォークインさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、もう一枚はですね、ラジオネームカツゲンさんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、福岡市にお住まいのラジオネームカツゲンさん、いいですねこのラジオっぽい、これを言いたいから皆さんハガキをくださいって感じなんですけどですね、昨年は楽しい放送ありがとうございました、お三人の掛け合いとても楽しませていただきましたということでありがとうございます、うん、で昨年は、ファミコン名人の教えかっこ仮という、まあ、私とバグって花井でやっている方で、はいはい、福岡でイベントやったんですけれども、そこで勝元さん来ていただいたんですねイベントに。で、初めてキッドさんや花井さんにお会いできたので、今年は吉子さんとシンクさんにお会いしたいですということで、
う
ん、お嬉しいですね。これ福岡行きましょうね。
行きましょう、行きましょう。
じゃあ呼んでください
これからも、体を崩さずしっかり固めていただいて、これからも活躍をお願いしますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しいですねこういうね、あのいろんなところからこう皆様の個人情報ダダ漏れなんですけどまあ、あの別に何も使う予定はないんですが、あのそうですね、あんまり言ってなかったんでおはがきの宛先言っときましょうかね、たまにはね、はい、スタジオポット宛て、この収録のしていただいているスタジオポット宛てに送っていただいております、郵便番号 112-0014、東京都文京区関口、1-43-6カーザビアンカ2階株式会社スタジオポット、ファミコン名人への道かっこ笑い係までいただければ、はい、もうねこれ 100% お読みしますので、
はい、あ、こちらです。一回やってみたかったんですけど、ねなんかね、ちょっと今音だけだと分かんないと思うんですけどこう 指でこう、そうそう、テロップをなぞってるという、
ってるね、
やってみたかった。
あの、まあ、おはがきでも封書でもね、もしくはあの吉子さんとシンクさんにねこれを差し上げたいとかね、なんか話もいいんですけど、
4トントラックで1つそう
ありましたらねお願いいたしますということで、じゃあ、トークテーマの映画の話いってみましょうかね、
はい、まあ正月ね、あのやっぱ映画だったんですよね、はいはい、昔、うん、あの正月のあの新春映画とかって、時代劇とか特に公開し、今そんなないんですよね、なんか年末の方が、ね、公開が多くて、まあ、とりあえずあの今あの10位トップ10からなんかいろいろとあの探っていきたいなと思ったんですけども、はい、今10位が仮面ライダーなんですよね。仮面ライダードライブとガイム、あームービー対戦フルスロットルが10位なんですけど、
新しいやつと1個前のやつが、ね、毎年共闘する。
仮面ライダーと戦隊シリーズはもうずっとやってるんですね、その前のやつと新しいやつ
は、はいはいはいはい、
でもなかなか劇場まで見に行かないんですよね、大人になっちゃうとっていう感じなんですけど、
なんですか、昭和対平成僕見に行ったんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あれ昭和ライダーと平成ライダー、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあまあ次が見に行ってないですよね、またこれ、うん、外務も興味はあるんですけど次あの9位がクラゲ姫の映画化ですね、ノーネレナ主演
のやつですね、
そうですね、これ見に行ったんですけど、はいはいはい、キャラの再現率がめちゃすごかったですね、俳優の、特にあのノーネレナはもうそのままなんですけど、はいはいはい、ぴったりで、うん、アワーズっていう周りにいる一緒にあの住んでるクラゲ館に住んでる、あ、クラゲ館じゃないや、天水館に住んでるあの仲間たちなんですけど、なんか出てる俳優さんは池脇千鶴とか篠原智恵とか、うん、大谷奈とか、うん、超美人の人なんですけど、はいはいはいはい、全くそれに見えないっていうあのキャラそのものに見えるっていうのと、 あと須田雅貴くん の、はいはい、あの蔵之介っていう女装男子の役やってるんですけど、うん、超可愛いですよ超可愛い、これはクラゲのお姫様やっていう感じで、うん、
なるほどね、
あの
いや、ノーネン・レナちゃん、年末年始よく出てました、
出てましたね。
かわいいですね。
なんか改めて、まあ、そりゃそうだろうね。
ちょっとあのテレビに出していいんだろうかぐらいのあのテンポがすごい。もうテンポ、
あ、なんかの番組、お笑いのなんかなんですかね、批評というか、はいはいはい、まあ一言ロネちゃんよろしくみたいな、全然あのなんかピントずれてます
ね。あー、っていう
顔が変でした
どうなっていう。なるほどね。
まあだから呼ばれてるんじゃない
ですか、ね。でもこの役には超ぴったりだったんで、ちょっとこれはね、あの原作読んだ人は絶対あの見に行って損はないなという感じでしたね。8位がゴーンガールです。デビッド・フィンチャー監督の超ベストセラーの映画化なんですけど、
はいはいはい、
これ私見に行って、
うん、私も見ましたけれども、
僕もね近日中に見に来たり、ネタバレだけはしないでください。
これネタバレ、
まあね、
難しいところなんですよ ね、 すね、
まあ、私前に見たんですけども、ですね、インサイダーという映画がありまして、はいはい、うん、ラッセル・クロウが出てるんですけども、はいはい、うん、それあの、テレビ局かなんかの不正を暴く話なんですが、そのラッセル・クロウがその秘密を握ってるわけですね。なんでそれを公表しようとするんですが、あのラッセル・クロウ自身の誇りを叩けば叩くほどどんどん出てきて、
はいはいはい、
どんどん心象が悪くなってしまうという。ただ最後に、まあ、そのそれに協力してくれる弁護士みたいな人がおり、協力してなんとかうまくするっていうような、
インサイダーもありました、ね、私あのシカゴっていうあのミュージカルのあれにも近いなと思ったんですけど、まあ、でもこれもねギリギリネタバレじゃないですよ ね、 あのね、似た作品を挙げるとちょっと、はいはい、まあまあ、 あのでもデビッド・フィンチャーのあのセブンとかファイトクラブが好きな人は間違いなく、
そうだね、
ソーシャルネットワークとか見に行った人はゴンガルを見に行くと途中でってなるところは間違いないのと、あとベイン・アフレックと、あとこのロザムンド・パイクの、うん、開演というか、
はいはいはい、
ハマり具合、
そうね、
もうベン・アフレックのあのボンクラ具合がもう最高にいいですね。アルゴもそうでしたけど、あの、うん、絶妙なボンクラさ。
そう、あのね、あと私一つ思ったんですけど、まあ、ツイッターとかにもちょっと書いたんですが、あの殺意の回想、
はい、
あの私もラジオで何回も言ってる、はいはい、殺意の回想のバッドエンドの一つに、はい、主人公が結婚するエンドがあるんですけど、はい、それその後すぐ海外旅行で射殺されちゃうんですね、
はいはいはいはい、
で なんで死んだのかな、モヤモヤとして終わるエンディングなんですけど、
はいはい、
そこで射殺されずに結婚生活が続いていたら、はい、きっとこのゴーンガールのような、
それで言ったらあのダブルキャスト的なあれも、
あ、まあそうだ
ね、あのまま結婚し赤坂美月と結婚していたら、うん、そうだね
っていうような感じの、
そのゲームですだったらそれが好きな人、そうそう、間違いないですね、うん、これはあの多分ゲーム好きな人もいけると思います、ね、ミステリー好きな人も。
あ、そう、ただねちょっと長いんですよ、160分あるので、あのお手洗いの準備だけは万全していただいて、
それ、はい、重要です、重要です。第7位がザ・ラストナルト・ザ・ミュー、ムービー、
はいはいはい、
これは僕見ました。
お
ナルト、まあ、前もちょっとね見ましたけど ね、 あの、まあ、今回ヒロインがあの、まあ、ナルトが主人公でね、でその漫画とかアニメで原作の方は、はいはいはい、で、メインがサスケとサクラの、まあ、3人のね 最初からずっとその3人のあれなんですけど、まあヒナタっていうのはもともとサブヒロインみたいな感じなんですね。ナルトのことはずっと好きなんですけど、
はいはいはいはい、
ただ確かに原作的にもサクラ、ナルト最初サクラちゃんのことが好きなんだけども、サクラはサスケが好きで、まあ基本的にはもう高校でなってるからナルトは一人で、それにまあずっと好きなサブキャラ、ただサブキャラって結局そんなね話の中ではちょっとそういう場面あっても結ばれないじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それが原作の最終回では結婚してて子供までいるという、その間をなんでこの二人が結ばれたのか、うん、まあ、原作でも結構フラグは立ってるんですけども、そのフラグをこう確実したところを描くというので、
あ、なるほどね、
で今度のナルトは愛だみたいな感じで、やっぱアクションシーンよりもそういうラブ的な描写が多くて、
はいはいはい、
あんまジャンプ映画って感じなかったですね。だからボスがいて、なんか四天王がいて、四天王それぞれになんか忍者ついてとかじゃなくて、もうボスはいて、あとはもう雑魚兵みたいな感じで、っていうボスはあの友達いないやつなんですよ、設定的にで友達の代わりに人形を使ってるみたいな、なんかそういうネクラなやつで、あとはもうそのナルトの仲間たちがそれぞれもう雑魚を抑えてる間にボスとナルトが戦うぐらいの感じなんですけど、まあまあ確かにそのラブっていうね
ラブね
っていう視点で見たら確かに面白かったんですけど、うん、子供はどう思ったのかなって、
あ、その純粋なっていうか、まあ、ナルトファン、
そうですね、
バトル大好きみたいな、
あとは女子は発狂してましたね。
あ、
そのひなたってキャラが女子が 嫌いそうな感じなんですよ、男受けしそうな感じのね、黒髪で清楚でいい子で、
はいはいはいはい、
巨乳キャラでっていう、いかにも女が嫌いそうなでお嬢様でっていう、はいはい、でいまいち強くなくて結構足引っ張るで、なんでナルトとみたいな、あの死ねばいいのに、周囲者ちょっと脅してやろうかみたいな感じの、ね、2チャンネル盛り上がるぐらいにみんなでなんか盛りやろうぜみたいなぐらいに女子が発狂してるんですけど、まあ、そんなことはもうどうでもよくて、男子と、まあ、正常な女性のファンは
いや正常な女性のファンもきついと
思う、まあまあでも面白かったし、うん、でこれザラストっていうからこれ終わりかと思ったら、終わった後にドドン続報みたいな感じで、夏ナルト次世代編みたいな、まずやるらしいです。
へえ、その子供たちが
子供たちのストーリー。まあ もちろんナルトも出てくるんでしょうけどね。
へ
え。まあ、おやって岸本先生休ませてやるよっていう次回作書かせてやるよって感じなんですけど、まあまあまあでも面白かったです。ナルトファンだったらね、楽しめると思います
ので。はい。
次が、ちょっと一気にいきます、多分あれまとめて多分いきますが、6位が寄生獣、5位がホビット決戦の行方、はいはい、4位がアオハライド、うん、3位がバンクーバーの朝日なんですけど、はいはいはい、どれかあの見たか知ってるっていうので
ありますか、ね、まあ、寄生獣はね、うん、僕原作は読んでて、はいはい、で今アニメもちょうどやってるじゃないですか、
やってます、ね、見てます見てます、う
ん、なんか意外となんかそのアニメがちょっと改変っていうかね、うん、現代風にしてて、うん、最初前評判悪かったんですけど、うん、
はいはい、
なんかこれはこれでむしろ今の時代やるんだったら前の原作のまんまのちょっと古いんですよね、あ、まあ、漫画で読む分にはいいんですけど、アニメでするには今ぐらいがちょうどいいのかなっていうのと、あとはね、右の声が意外とその平野綾の声の感じが、平野綾ってそんなになんか別にもともとうまいはうまいんし、
うまい
し、で変に声も作りすぎてない
のがあるので、元の地声だから、
はい、うん、それが無機質な感じがちょうど出てて、右でこっちの
安
倍貞夫、ね、の方が逆に、うん、まあまあそれはそれでいいんですけど、安倍貞夫自体は演技できるから、でもなんかキャラつきすぎじゃねみたいな部分もあったりとかして、
うん、私はアニメの右の方が好きな感じでしたね。
なるほど、
まあ、でも評判超いいのと、ただ前後編なんで後編がないと、あのルローニケンシンと一緒でね、後編の評価によってまた変わってく
る、ね、寄生獣も一番面白いとこが、うん、多分あそこだよね、学校のとこだよね、前編の終わり、ね、うん、あそこはやっぱ一番遠くからこの、ね、右手の力を特化して石を投げて心臓を打ち抜くという、あのあれです、あれなんだっけ、モンスターでもありましたけどね、はあ、途中長距離ライフって、うん、あの中盤がね、やっぱこういうのって一番面白いから。
なるほどね。
だ映画の後半のオチを原作と同じにするか、変えてくるか、はいはい、映画なりに、
うん。あとヒロインは脱ぐのか本当に、あのっていうところが映画では注目されてますね、うん、後編。
なるほどね。
2位が妖怪ウォッチ誕生の秘密じゃんにゃんがこれ見に行ったんですけど、子供の反応が超すごいですね。劇場の。あの大人たちはあのパロディーとかでめっちゃ笑ってるんですけど、はいはいはい、なんか進撃の巨人のパロディーだなとか半沢直樹のパロディーだな、うん、子供たちがもう最後の敵をやっつけた瞬間、もうやったぞ倒したぞうちにゃん強えみたいな大盛り上がりですよ。あのここは昭和の映画館だろうかぐらいの感じで、
また話もそういう風になるんだね。
そうなんですよ、そうなんですよ。なんかあと大人というよりはおじいちゃんおばあちゃんが見て楽しめるような、あのバックバックトゥーザフューチャーみたいな、まあ、過去に行っておじいちゃんと会って歴史を変えるっていう話なんですけど、おじいちゃん世代 の, その月光仮面のパロディとかがめっちゃあって、
なるほど、ね、
これは大人でアニメでは大人を釣って、子供はゲームとおもちゃで釣って映画で祖父母世代を釣りに来たと思ってこれはあのそりゃ1位だったわみたいな。
そう、バックトゥーザフューチャーね、今年バックトゥーザフューチャー2の未来の年なんですよね、
はい、はい、
ホバーボード2015年。
いや僕バックトゥーザフィーチャーですね、三大こう僕の中でエンターテインメント映画、スターウォーズ、バックトゥーザフィーチャーと あともう一個なんかっていう感じで
なんか
3つ目は不動
あんま見てないってことがバレちゃってるじゃん、
じゃなくてなんかいろいろ入れ替えるんですよ、その時によって。だからこの2つはもう
不動だ
と思うのあれで、そう本当にもう何十回見てるんですけど、うん、面白いなと思って、
うんうん、リストファー・ロイドも前のハリコンにゲストで日本で来日してきてたんですよ、だからその時にあのハリコンの存在を知ってれば間違いなく特に会いに行けるって思ってた2013年かなんかのハリコンに来たんですね、惜しい、なぜ今年来ないかったんだと思って
今年一応ホバーボードがちょっと開発されたんですけど、
は
いはい、でもちょっとしか来ないこんぐらい浮いてるのをこうな、まあ、なんとかこうやってる感じなんですけど、ただあんまり、ね、疾走感はないですよね、そういう映画ほどの、
はい なんか渋谷にあのデロリアンのが来たらしいね、2015年の、
ね、見ました見ました、ね、
正月あたりで、でマーティーたちが来たんだみたいな感じで盛り上がってましたけど、まあやっぱデロリアンもあのマーティーたちが乗ってるあのタイムマシンの車ですけど、うん、あれもやっぱ人気がすごいあって、う
ん、
あの
かっこいいもん、
ナイトライダーのあのナイト2000と並んで、そのいくら金を積んでも欲しい人がいる車なんですね、
う
ん
う
ん、
ただね原子力じゃなくて、ああプルトニウムかなんかないと、うん、
そう
かね、後半だとねあのゴミのエコで動きますけど、エコの方が欲しいなプルトニウム、うん、ディビア過激派に頼んで盗んでもらってってところですもんね、あれで
最初今あんな設定で作れんのかなってちょっとあれだよねこれ核燃料使ってんのみたいなまあ、あれはね非常に面白いので、うん、まあ、あのもしご覧になってない方いたらね、うん、3作まとめて見ていただければ、
そうそうそうそう、で妖怪ウォッチ見ると、あこれは
これなんだっていうのがね
面白いですね、まあ、なんか過去に行かないとその妖怪ウォッチが作られなくなっちゃうから消えちゃうって話なんですよ、そのままなんですよ、写真であの
あお兄ちゃんから消えていく感じが
って感じと一緒で な,、ね、なのであの大人が行っても面白いし、おじいちゃんと行っても面白いっていう映画でしたね、うん、1位がベイマックスです。
あ、大人気ですね。
大人気でベイマックス、ね、超面白いです。
僕も一昨日ぐらいに見てきて、
はあ、遅いですよ。遅い。これはだってもうディズニーファンも見て、うん、マーベルファンも待機してて、うん、ピクサーファンも待機してて、はあはあはあ、もうこれはもう昨年以上前からもうずっともうアナと雪の女王の時からみんなで次はマーベルとディズニーが組むぞみたいな感じで、まあ、元組んでるんですけどね、
こんな面白いと思わなかった
です、いやちょ、始まって3分で面白いですけ
ど、始まって3分がつかみがもう世界観が最初はなんか広角機動隊っぽい、うんうん、なんかそういうちょっとね、地下サイバーかつ地下みたいな感じの雰囲気 で、まず主人公の才能をボーンとなんか出しつつ、
超天才少年、うん、だけどちょっと嫌なやつっていうかお高く止まっちゃって勘違い野郎になってる子、うん、ヒロショタホイホイですよね、ショタホイホイ、
まあ、ただそれをいいお兄さんがついてて、お兄さんがちょっとこう
お兄さんもたまない
大きい世界を見せてくれて、そっからわっと広がった、でヒロのまた才能、あ こいつやっぱすげえやーってなったところ、でもまだ全然序盤ですね、うん、このままこういうねサクセスストーリーでも面白そうだなと思ってたところで話がガラッガッと、
うん、まああの CM でやってるけどお兄ちゃんが死ぬっていう、ね、パシフィックリムと同じですよ、開始5分ぐらいでお兄ちゃんが死んで、はいはいはい、あの調子乗ってた弟がえってなるっていうね、あのパシフィックリムが好きな人はねもうお兄ちゃんこれ絶対死ぬっていうのが始まって3分で分かるんですよこれ、
う
ん、
やっぱそのそういうシチュエーションってさ、うん、日本とか世界問わずやっぱみんなうわーこれはって来るのかね、うん、やっぱり
ベイマックスはもう日本のアニメからもう完全に撮ってる感じなんですよ、やっぱもうジブリ的な感じ、うん、プラスあの日本のあのロボアニメの、うん、と戦隊もののお約束を、
で CM だけ見てるとそういうバトル的なね、そうあんまないじゃないですか、むしろ、うん、なんか隣のトトロ的ななんかそういうのかと思ったら、えあうわみたいななんか熱い、うん、グレンラガン的なね、
なんかあの CM も結局はそのスタンドバイミードライモンが1位で興行収入邦画1位になったので、 あのドラえもんとのび太の路線でお泣き映画で売りたかったんだと思うんですけど、それ間違ってないですよ、確かにいいロボットとあの少年の成長のものが違う、このあと仲間たちが
間の
熱い仲間たちがっていう、
だから全然その CM とか仲間とかそういう押してないんで、モブだと思ってたんですよこの人たち、モブキャラだと思ってたら、あこいつらこんなえあもうこんな活躍するんだと、それぞれがキャラ立って、
そうなんですよね、原作はもともとビッグヒーロー6って言って、あのベイマックスじゃなくてもう6人ものなんですけ ど、なんで他のメンバーどうしたって CM 見てた人はみんな、うんはいはい、マーベルファンはみんな、ね、おいおいって言ってて、
キャラも立っててね、なんか一番こういかつい感じの前ジャイアンっぽいね、まあ、ドレッドヘアのやついるんですけど、うん、が意外とこう臆病だったりとか、
原作だとあれ寿司職人なんですけどね、あの日本人的なあれなんですけど、ただあのダメなやつだがあのヒーローになるって感じだったらガーディアンズオブギャラクシー的なとこなんですね、みんなあの科学オタクでそれぞれの専門はあるんだけど、別にヒーロー一人だけヒーローに憧れてるただの金持ちっていうのがいるんですけど、なんかまあそういうダメなやつだが急に一致団結してあのスーパーヒーロー的なスーツとかを手に入れてよし倒すぞっていう風にやるっていうね、うん、あのダメなやつだがねあの 結集して敵を倒すって大好きなんですよね。
あ、やっぱそういうモチーフもね、
七人の侍的なやつ、
七人のオタクもそうだったね。
そうそうそうそう、そっちの方が近いですね。
そうそうですね、七人のオタク的な、でそれぞれの得意分野の科学でまあなんていうか超兵器を作って、まあ自分のこう攻撃方法というかね、はいはいはいはい、そういうのにするって言われなんですけど、
あの伏線とかがめっちゃ張ってあって、あの前のシュガーラッシュもそうで、アナと雪の女王もそうなんですけど、怪しい敵が2人出てくるんですよね。どっちかが黒幕だっていうのが分かるんですけど、どっちかっていうのが分かんないまま進んでって、最後にあ、こいつの方だったのかっていうのが分かるっていう、あのアナ雪もそうだったけれどもね。それであの敵の方の悪役にもちゃんとあのストーリーがあって、あ、はいはいはい、あ、確かにそれだったらしょうがないなってとこもちゃんと見せつつ、あの解決するっていう感じのやつで、またまあベイマックスの最後のセリフもちゃんと伏線になってても、あーって言うんだけれども、一番燃えたのはお兄ちゃんとヒロだった、あのただしとヒロがほっっていう吹き替えが小泉孝太郎で、 お兄ちゃんの方の声が、
はいはいはいはい、
あの人リアルでお兄ちゃんじゃないですか。いいお、リアルでいいお兄ちゃんじゃないですか。
そうだね、
お兄じゃないですか、うん。それがそのまま声出てるんですね。最高にうまいですね。
じゃあお兄ちゃんが生きてたら観点の薄い本たくさん出ちゃうね。
まあ、ディズニーだから厳しいかもしれないんですけど、あの今ピクシブで見るといっぱいあります。
あーマーベル VS 〇〇がさ、うん、出たら、まあベイマックスも出てくるかもしれないね。
ビッグヒーロー6の前世代のビッグヒーロー6のあのシルバーサムライはあのマーベル対カプコンに出てますね。
じゃあ201号が出たら、
あ、絶対ベイマックスもあのぷよぷよぷよぷよしながらガーディアンズオブはロケットラクーンとか戦ったりとかして、ぷよぷよ対アライグマみたいなのが可能っていうことです
ね。今こそ何々 VS 何々はね、うん、出してほしいよね。
ちょうど空手のモーションもあるしね、ベイマックスね。
そうだそうだ、だからなるほど、龍一対ベイマックスとかもできるわけですよ。あれみたい
ね、
夢が広がりにくい。狼対ベイマックスとか、
あ、なのでね、まああのー皆様ね、映画お好きな方も、あの、うん、あんまり劇場に行かないよっていう方もですね、たまに行ってみるとですね、結構あのテレビで見るのと違ってですね、うん、あのもうお金払った以上見るしかないという状況で見ると、あのもう五感が活性化されて、
う
ん、音楽も映像も全部見ようとしますので、結構ね楽しい作品ですと、うん、十分楽しめますし、つまんない作品のダメージも大きいので、あの、ね、審美眼が磨かれます。自分のこれだっていうのが、
今やってるのはどれ見ても多分、ね、面白いと思いますね。ただゴンガルだけはあの途中休憩があるので、そうだ、ね、掛け持ちとか絶対しない方がいいです、うん、
なので、皆様ね、この映画見たよとかね、これ面白かったとか感想ありましたら、メッセージ、おはがき、お封書などいただければと思います。ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。では告知などお願いいたします。
はい、よしこでございます。まずはですね、1月13日火曜日、夜7時半から夢食寄せというのですね、芸術協会の同期、この間から6人でやっております。毎月お客様からお題をいただいて、それで新作の落語講談を作るという、で今回僕のお題が仁義なき戦いで、シンクさんのお題が何でしたっけ、
品川ナンバーとピスタチオです
で、他の人もね、いろいろお題をもらって作るという、7時半から入場料1000円プラスワンドリンクオーダーです、よろしくお願いいたします。でその週の土曜日、1月17日の土曜日の夜ですね、帰ってきた特撮寄せということで、特撮に関する寄せやります。出演が僕とシンクさんと、この間ゲスト出てもらった富浦孝之くんとルネさん、それみんな特撮落語講談漫才漫談やります。であと特撮に関するトークコーナーあり、でちなみに今回僕はですね、仮面ライダーで人情話を現在作成制作中でございますので、よろしくお願いいたします。夜7時開演で入場料、予約2000円、当日2200円でございます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。シンクさん。
はい、シンクでございます。私は1月の24日、新宿の末広亭で深夜寄せ、9時半開演の、500円、夜ですね、深夜寄せっていうくらいですか、夜なんですけど、500円で末広亭に入れるという会でございます。まあ、4人出まして、私が 出るときに、あの真空待ってましたっていう人募集してます。あの500円で出して、さらにあのその応援があるかないかで後が変わるんで、あのぜひぜひあの桜としても来てくださいということで、よろしくお願いします。
ちなみにその日7時から新宿のミュージックテートでやってるんで、掛け持ち全然新宿同じ新宿内なんで
できます
ので、うんうん、僕の会行ってから真空さんのね、はい、新野生全然間に合いますんで、
はい、こっち500円ですよ、
はい、
こっちは1500円です
じゃあね、合わせて2000円ということで、はい、よろしくお願いいたします。寒いのがねまだまだ続きますので、体を崩さないようにしっかり固めていただいて、元気に過ごしていただければと思います。それではいつものご挨拶で締めたいと思います、はい、ということで、ありが
太陽ホエールズ。